紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
10月26日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい、
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日のゲストは日本関西株式会社中島五代さんをお迎えいたします。その後はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。
どうぞお楽しみに。
まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい九電グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さて、ここからは誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日のゲストは日本関西株式会社中島五代さんです。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
まずはいろいろとね、番組の方サポートいただきましてありがとうございます。
とんでもないです。
ということで、実は始まる前もいろいろちょっと雑談してましたけど、なんかケタケタケタケタお互い笑ってる感じなんですけど、今日本関西、まあちょっとあんまりこう言われたくないかもしれないけど、お立場と言いますか、役職と言いますか、どういうお立場で今は。
ですね、私は営業の責任者をしてます。
なるほどなるほど。
はい、しかもその新しい、私たちのお仕事って建物の管理をやってるお仕事なんですけど、その新しいお客様に対して提案をして、その建物の管理を頂戴するっていうお仕事の、新規の営業するところの責任者をやってます。
普段は今は東京の方のオフィスにですね、いらっしゃるということなんですが、やっぱ福岡っていうところの関係でいきますと。
そうですね、私が43まで、ずっと福岡で、同じような営業 のうちの会社で営業をやっていて、43の時まで、それまでもその転勤の話ってあったんですけど、どうしても福岡離れたくなかったので、逃げ回ってたんですけど、ついにそうもいかなくなって43で東京に出ていったって感じです。
生まれはもともとどちらなんですか。
生まれはですね、長崎県です。諫早市と、生まれたのは長崎市ですけど、育ったのは諫早市というところですね。
で、学生の頃に福岡に出てきてと。
はい、その通りです。
もう前はね、数ヶ月前です、1、2ヶ月前ですけど、やっぱ一度ね、日本関西さんにも出ていただいて、仕事の概要は我々お聞きしておりますけど、やっぱこう公共施設とかそういったもののこうファシリティマネジメントみたいなことをしっかりされているということで、非常に今の時代に必要な仕事っていう感じがあるんですけど、中島さんの場合はもう結構経験も長いですけど、そもそもこういうお仕事、日本関西さんにこうたどり着くといいますか、こういうお仕事を選択される背景みたいなものってどういうところがあったんでしょうか。
そうですね、もともとで言うと、フリーターをやってまして、昔、でその時にそろそろ25歳ぐらいでしたですかね、清掃員のお仕事をやってる時に、たまたまうちの会社の北九州の現場で、採用されて、そこで最初はお掃除の仕事をやってました。で、そこからいろいろ紆余曲折あって、ちゃんとした社員になってって感じですかね。はい、
あ、そうですね、もうそこで、その会社とはおつながりがあって。
そうですね、はい、
何年ぐらい前になられるのかな、もう、
そうですね、20年以上前
ですよね、30年近く前、その頃のこの日本関西さんのお仕事プロジェクトっていうのはと、やっぱ今とはちょっとまた、時代も違いますから変わってたんじゃないかなと思うんですけど、最初の頃ってどういうお仕事だったんですか。
やはり民間のお客さんもそうですし、観光庁のお仕事もそうなんですけど、基本的には 入札っていう制度があって、まあ、安い金額を提示した会社に、まあ、お仕事が行くってことが多かったですので、まあ、何でしょう、お仕事もどちらかというと本当のその建物管理に、まあ、何でしょう、建物管理をまあいくらでやるかっていうところだというところもありましたし、その実際そのお仕事、建物管理っていうお仕事だけをなんかこう一生懸命やってたって感じなんですけど、まあ、最近はそのいろんなこう契約の形態だとか、まあ、お客さんの何でしょう、形も変わってきましたから、例えば公共施設でいうとやっぱり官民連携っていう言葉がやっぱり ね非常に多く使われるようになってきて、プロジェクトもその官民連携のプロジェクトが非常に増えてきましたので、まあ、そうなってくるとどちらかというとプロポーザルというか、ただ管理をやりますっていうことだけではなくて、まあ、いろんなその仕事の付加価値をつけるみたいなことがやっぱり必要になってきましたので、そういう意味ではうちのお仕事の領域もだいぶちょっと広がってきたし、まあ、質も変わってきたかなというふうには思ってます。
もうね、少し前になりますけど5月に私も一緒にイベントをご一緒させていただきまして、あれはもちろんそういうね施設の管理っていうテーマのセッションもあったんですけど、私が担当させていただいたのはどっちかというと街づくりとか、そういったこう地域活性化っていう文脈で、でもやっぱり日本管財さんとしても単にそのハードのっていうわけではなくて、それがどうやってこう活用されていくかとかですね、地域にどう波及をしていくかみたいなところも一緒に考えたいんだっていうことで今回私も声かけていただいたんですけど、結構そういう概念ってまあね近年そういうふうになってきたのかなって。
おっしゃる通りですね。
会社としては少しどちらかというと硬い部分、そのハードの部分がメインだったと思うんですけど、そこから柔らかいものにこう移ってくるっていうのはそう結構簡単じゃないのかなという気がするんですよね。
そうですね。まあ、今もですね、うちの会社自体がその柔らかい方に行ってるってことではないんです、多分。
なるほど。
ただそのやっぱりただ単にそのハードの部分を一生懸命その守るとか、しっかり保全するってことだけではなくて、さっき言ったちょっと仕事の付加価値を出すために、そのじゃあどう使われるのかってとこも含めていろんな考えを持って管理をやるってアプローチが必要になってくるかなと思っていて、でその時にじゃあ実際うちの会社のメンバーが自らそういうその何でしょう、ソフトの部分、特にその地方に行けば行くほど、まあ、地域の皆さんと一緒になってそういう何でしょう、コミュニティ作ったりとか、いろんなことをこう盛り上げていかないといけないってい う, こう難しさがある中で、我々は多分そのあたりを全部やるのは難しいので、なので、まあ、この間紀藤さんにもイベント来ていただきましたけど、そういうことをやれる皆さんとつながりを作るっていうのが、まあ、今は大事かなというふうに思ってます。
そうですね。山口先輩どうですかね、やっぱこう、なんかこう聞くたびに日本管財さんのイメージってね、いろいろとこうすごく柔軟に聞こえてくるんですけど、印象的にはどうですか。
自分たちでできないことはね、つながりを作って一緒にやろうよって、もうその考え方こそが本当にこれからの時代ね大事だし、相手を変えることによって逆に言うといかような形にもこうなるっていう、それが本当にこれから大事なことですよね。
そうですね。
やっぱ結構ね、いろんな方とのお付き合いが今増えてるんじゃないですか。
そうですね。はい。まあ、福岡にいる時もすごくこう、まあ、特に福岡だとこう結構つながりも深くなるの で、
そうですよ、ね、
こういうその新しく施設を開発するっていう、いろんなこう事業者の皆さん、異業種の皆さんといろんな形でこうご一緒する機会多くて、なんならその若手の皆さんでなんかそういう勉強会みたいなのも作って、まあ、勉強会っつっても結局飲み会なんですけど、まあ、そういうことを作って、まあ、コミュニティ広げていったっていうのもあるんですけど、今度、まあ、東京出ちゃうとなかなかそういうつながり作っていくのってまだ一からは難しいので、まあその何でしょう、つながり方はだいぶ福岡にいる時とは変わりましたけど、ただやっぱりお会いする方はすごく増えましたので、まあ今私も行って8年目ですかね、ですけどすごくまあ今苦労しながらなんとかやってるって感じですかね。
やっぱこう福岡なり、福岡なりのこのつながり方、輪の作り方みたいなのもやっぱありますよね。
そうですね、それは間違いないと思います。はい。
でまあ、今ちょっとね、まあ、飲み会みたいなキーワードも出ましたけど、ちょっと中島さんのそういう片鱗が見えたような気がするんですけど、私個人的にFacebook をちょっとたまにつながってて見るんですけど、釣りに行ってますよね。
そうですね、
もう釣りが大好きなんですよね。
大好きですね
なんか結構本格的な船に乗って行かれているような様子を伺っておりますが、
そうですね、本当結構北海道から、まあ、沖縄は最近なかなか行く機会ないですけど、まあ、九州 端っこまで。
どういう広いんですね。
これでも会社の時人が聞くとまずいかもしれないので、あのちょっとあとは編集で調整していただければと思うんですけど。
ハマちゃんを思い出すよ。釣りバカにして。
なんか私がまああえてね、そのちょっとなんかプライベートの話に振ったのは、ええ、あのやっぱ。まあ、ちょっと私よりも先輩に当たるんですけど、やっぱりこう、まあ、仕事は非常にこう真面目なというか、ね、しっかりした仕事されてる中で、やっぱりその、まあ、余暇時間とかですね、それ以外のプライベートの時間とかをなんかすごく僕は大事にされてる方なのかなと勝手に思ってまして、ええ、でもやっぱり結局そういうものが、さっきのお酒の話もそうだけど、やっぱ人とこうつながって
巡り巡って ね
関係性作っていくみたいなものと、ね、なんかすごくやっぱりリンクされてるのかなって中島さんに会うたんびにすごく感じるんですけど、勝手ながら、うん、そういうとこありますよね。
そこは あると思いますね。で、まあ、その魚釣りがそのまま仕事につながるかというとそうじゃないかのかもしれないですけど、例えばさっき言ったみたいに私結構全国あちこち行く機会が多いので、はいはい、やっぱりそのどうしてもその魚釣り行くってなると田舎の方が多いですから、田舎に行く機会がもう本当に多いんですけど、やっぱりその田舎に行けば行くほどやっぱりその日本の社会のちょっとした課題とかもやっぱりこう身につまされることが多いですし、やっぱりこうその民宿とか行った先でいろんな方とお話しする機会も多いんですけど、やっぱりその皆さんのなんかこうそういう田舎だからすごく幸せでいいですよって言ってくれ言ってる面と、まあそうじゃない面とっていうのもやっぱり聞く機会が多いので、まあ、先ほどその建物管理を仕事をしてるって申し上げましたけど、やっぱり建物を建てていくってだけではなくて、今特に公共施設は人口減ってる中でですね、そのどうその維持していくかというか、公共施設を市民の方のためにこう残していくかってことを非常に行政の皆さんも一生懸命考えていらっしゃると思うんですけど、私ちょっと話戻しますけど、田舎に行く機会が多いので、そこは本当になんとなく危機感が持てますね。
そういう小さな自治体、本当に本当に課題としてたくさんあると思うんですけど、これお聞きになっている方でね、結構行政関係の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあね、やっぱこう一緒にお仕事するっていうパターンもあると思うんですけど、例えばそういう小さな自治体行政の中でどうなんでしょうね、こう何からこう始めていけばいいかとか、なんかそういうもしね観点みたいなのがあったら教えてほしいなと思うんですけど。
そうですね、ちょっとまあ偉そうに言えることはそんなにないんですけど、少なくとも私たちはその建物っていう切り口でいろんなその行政の方だったり町と関わりを持ってますので、やっぱり建物はある程度やっぱりちゃんとお金かけて手を入れないと劣化して危険なものになるっていうのはこれは間違いないので、本当に必要なところにはきちんとお金をかけて建物の安全をきちんと守らないといけないってことだけは間違いないと思うので、どこを優先してしっかりお金かけてでも守っていくんだってことを決めていく、なんかその作業が最初に大事なんじゃないかなと我々のお仕事からしたら感じるところはありますね。
なるほどね、取捨選択ってやつですね、
プライオリティ
優先ですね。
まあでも本当大変ですもんね、いろんな街で。
いや本当ね、
山口先輩も直面してるとこあると思うんですけど、
でもなんかその先ほどおっしゃってたけど、その会社の看板の肩書き抜きに地元の人とこうおしゃべりする中でね、なんかいろんなものがこう見えてきて、結果的にそれがプロポーザルにも生かされていくというようなですね、そういうのもなかなか本当その通りだなって思いますね。
それを今ね東京にいらっしゃいますけど、なんかやっぱそういうマインドってこうなんですかね、九州マインドというか福岡マインドなのかなと勝手に飲めば分かるさみたいなところがあるかなって思ったりするんですけどね。
一番ね、そうですね、一番得意な話
そうですよね。結構もう会社としてはベテランの領域なのかもしれませんけど、どうなんでしょう、これから中島さんのそのプライベートも含め、仕事も含めこう生き方暮らし方っていうのはどういうふうに考えておられますか。
そうですね、生き方という意味で言うとやっぱり仕事は好きですし、その何でしょう、この建物を管理していく、そのしっかり守っていくってこのお仕事自体は好きなので、多分この業界で一生懸命お仕事していくことには間違いないと思うんですけど、さっき言った通りやっぱり日本がいろいろとこう人口が減っていったり、いろんなところに一極集中していく中で、うちの会社としてもどういうふうに今後何でしょう、舵を切っていくかはすごく重要だなと思ってて、当然ながら企業なんでしっかり利益も出さないといけないので、 まあ、そういう大きな町になっていくところは大きな町になっていくなりの、お仕事をやっぱ考えていかないといけないと思ってますし、やっぱりそういうその本当の地方で本当にこう町が小さくなっていく時の、その状況に応じてそれをその事業としてどう成立させるのかみたいなところも、まあ、しっかり考えていきつつ、お仕事はお仕事でやっていき、まあ多分そのプライベートに関してはですね、今のまんまいろんなところで楽しみを見つけながらやっていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。
いいですね。まあね、まあこうスポンサードしていただいてるからそういうわけではないんですけど、実は本当に5月のイベントの時に、ええ、あの時はこう本当ビルメンテナビル の, あのファシリティマネジメントの話と我々町づくりの話、こう2本立てでやった時に、
ええ、
多分私たちの話を聞きに来たお客様が半分ぐらいいらっしゃったんですけど、後々ですね、やっぱ実は結構自治体の方なんかからも、うちこんな課題があるんだよねとか、こういうことやってみたかったんだよねみたいな結構ご相談もいただいてましてですね、ええ、それはちょっとね、いろいろちょっと他の、ね、会社の方とかにも相談差し上げして、させていただいたりしてるので、なんか実際こういうところ、なんか結構あんまりこうねラジオとかで発信するような類のジャンルのものではないような気もするんですけど、やっぱりいろいろとね、そういう、まあ、仕事に関わられてる方もいらっしゃると思うので、なんかぜひ興味ある方はですね、
そうですね、
この番組聞いて、なんかちょっとこんなことも考えてるよとか、なんかね自治体関係の方特にですね、なんかご興味ある方はぜひお問い合わせいただけるといいのかななんて勝手に思ったりします
ね。そうなるとありがたいなと思います。
ですね。はい。いやなんかね、日本関西さんってこう、まあ仕事は非常にこうイメージしやすいんですけど、なんか毎回ほじくればほじくるほどいろんな面白さが出てくるなと思ってて、
本当ね。
うん。なんかまあ僕はちょっとどっかでね、やっぱしっかりなんかお仕事としてもご一緒したいなって思ってますので、今後ともまた引き続き
とんでもないです、こちらこそよろしくお願いします。
いい話ありがとうございました。
とんでもないです。
はい、本日のゲストは、日本関西株式会社中島五代さんでございました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。来週のゲストは箱と場を作る株式会社斉藤翔平さんをお迎えいたします。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆様からまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください、
はい。
この番組はポッドキャストでも配信をしております。 LOVEFM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください、本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
今日も一日張り切ってまいりましょう、はい、さよなら。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい九電グループの提供でお送りしました。